エメン、すでに素晴らしい礼拝となっていることを神様に感謝したいと思います。今日からですね、小預言者シリーズが先週で終わりまして、今日からテサロニケの手紙シリーズが始まります。はい、テーマ聖句なんですけど、前にありますように第二テサロニケの3章5節、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるようにです。この2025年の夏はですね、私たちが主イエスに、私たち一人一人が導かれて神の愛に満たされ、そしてキリストの忍耐を喜ぶ、そのような特別な夏になることが今から楽しみです。今日はですね、私が一章から話させていただきまして、ちょっと待ってくださいね、私が1章から話しまして、来週は竹本雄大牧師が、2章3章、そして8月ちょっと間が空くんですけど、8月3日に、4章5章、そして17日、来月11日には第2テサロニケをまとめて、これで終わってしまいます。結構短いですね。特別な夏に、していきましょう。少し手紙の背景を見ていきたいと思います。この手紙を書いたのはパウロが書きました。またパウロの手紙の中でも最も初期に書かれた手紙だと考えられています。いつ書かれたのか、それは50年から52年頃になります。どこっていうところなんです。ちょっと地図を見ていただけたらと思うんですけれども、この赤い囲ったところにがテサロニケになります。ちょうどギリシャの北部にあたります。今でもこのテッサロニキという名前で同じ町に町があるんですね。その当時から商業の中心地で大変栄えた都市でありました。なぜ書かれたのか、パウロはこの手紙を書いた時に、この下の方にコリントとあるんです。このコリントにいたんですね。第二宣教旅行をぐーっと回っていく中で、コリントにいるパウロはもう度重なる迫害、苦難、その連続で心身ともに衰弱しきっていました。その時にこのテサロニケからテモテが、テサロニケの教会の兄弟姉妹が素晴らしい信仰を持っている、その信仰が鳴り響いているよっていう良い知らせを届けてくれたんですね。でパウロはすごく喜んで、このコリントからテサロニケの手紙第1第2を手紙として書きました。それが今2000年経った今でも私たちは新約聖書としてそれを読むことができます。何が書かれているのか、そこにはパウロの、読むと分かるパウロのもうあり余る愛がほとばしっています。感謝、そして励ましで、チャーチリーダーとしての教えがそこに書いてあり、特にそのイエスの再臨ですね、それについて書かれています。手紙という形によって私たちの手元に届いているわけです。私はこのテサロニケの手紙何度も何度も読むと、神様の力強い働き、計画を読むことができます。テサロニケの教会は新しいベビークリスチャンばっかりの教会です。なのでパウロは彼らに、あなたたちが神様によって何を経験したのか、どのようにイエスの弟子になったのか、イエスの弟子とは何なのか、それを要約して書いています。イエスの弟子とは何か、それは私たちにとっても重要な問いかけではないでしょうか。もしどうですか皆さん、 100% いやいや 120% で自分はイエスの弟子だ、そのように強く信じ確信して生きられたら、神様の働き、その個人的に働く神様を体の中心に入れて、それを信じて毎日生きられたら、私たちの弟子の人生はどのように変わるでしょうか。どれほどの自由と喜び、このワクワクの毎日になると思いますか。私はそれがテサロニケの教会に起きたんだと思います。彼らの信仰の模範は国中をに鳴り響きました。まるで大きな鐘がゴーンゴーンゴーンってなって、 遠くの人に聞こえるように福音が鳴り響きました。その信仰の秘密を知りたくないですか？そのテサロニケの手紙は福音の核心を解き明かす非常に重要な書物です。またディサイプルシフトを私たち教会全体で学んでいますけど、私たちにとって非常にぴったりなあのシリーズテーマになると私は確信しています。それでは今日の説教のテーマなんですけれども、鳴り響く信仰ということで、ちょっとベルをここに書いておりますけれども、鳴り響く信仰というテーマで話していきたいと思います。一つ目のポイントは福音が来たです。聖句をお読みしたいと思います。4節から5節。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神から選ばれたことを私は知っています。私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。私たちがあなた方のところでどのようにあなた方のために働いたかはご承知の通りです。パウロはテサロニケの兄弟姉妹に、あなたたちは神に愛されてますよ、神に選ばれてますよ、そのように語っています。迫害の中で信仰を何とか守っている彼らに、もう一度忘れないように教えようとしているように私は思います。自信をなくしてない、忘れてしまってない、もう一度その事実をちゃんと握っててください。あなたたちは神に直接愛されて選ばれたんですよ。私たちにも今日神様はパウロを通し、この聖書を通して同じように伝えてくれています。私たちは知っています。神様に愛されて選ばれている。でも本当にそう思えているでしょうか？頭じゃなくて心でその事実を感じられているでしょうか？私は日々の中でなかなかそのように思えない、感じられない時があります。頭で分かりながらも実感するのが難しい、そういう時があります。もしかしたら私たちは思いたいけど思えない、そのようなものなのかもしれません。ですがそのような時にこそこのテサロニケの手紙を読みたいと思います。5節にはですね、私たちの福音があなた方に伝えられたのはとあります。これ日本語では分かりにくいんですけど、英語だと言語のギリシャ語のニュアンスが残ってます。 Because our gospel came to you。 この came は自動詞です。ちょっと英語の授業みたいなあれなんですけど、自動詞で、主語は何かというと our gospel ですね。なので福音自体があなた方のところに来た、そのような構造になってます。直訳すると、私たちの福音があなた方のところに来たからです、そのように読みます。私はパウロはあえてこのように書いたのだと思います。 We brought our gospel to you。 私たちが福音をあなた方にもたらしたじゃないんですね。福音が自ら行動して届けたという文章だからです。つまり単なる福音は単なる情報じゃなくて、力があって生きていて神様の働きとしてテサロニケ、そして私たち一人一人に届いた。パウロは言います。自分じゃない、福音が来たんだ。自分の頑張りとか努力とか働きじゃなくて、人じゃなくて神様が直接あなたに働いて福音を届けたんだ。神様があなたを愛し選んだから、それ以外に理由がありません。続けてパウロはこう言います。ただ言葉だけによらず、力と聖霊と強い確信とによったからです。力とは神様の力です。奇跡。聖霊は神の霊です。強い確信、 強い確信というのは私はなんか面白い言葉だなと思います。確信自体がすでに強く信じていることですよね。なのでこれはなんていうかこのスーパーストロングみたい なんかあのウルトラハイパーみたい なんかこう必殺技みたいですよね。ただの確信じゃない。これは神様の導き、神様の働きによってでしかたどり着けない強い完全な信頼です。でも私は思います。パウロさん書き方はかっこいいです。これ三重表現というパウロのすごくいい表現なんですね。信仰、希望、愛みたいな、そういう書き方かっこいいんですけど、もっとそこ詳しく教えてほしいですよ。でも同時に思い出します。私たち一人一人も福音を受け取ったものだからです。私は劇団四季に在団中に、あの今妻であるひとみさんと、その当時東京の教会員だったキムスホーさんに導かれて、まあ、イエス・キリスト、教会、聖書に出会うことができました。まあ、私自身にはその教会に通うとか聖書を読むっていうその発想自体全くなかったんですね。そして福岡の教会に導かれました。福岡の教会には船越夫妻がいらっしゃって、でも福岡の教会できるためには人生をかけて福音を述べ伝えるために福岡に行ってくださった強い確信を持った兄弟姉妹がいました。船越夫妻も強い確信を持ってそこに留まり続けてくださっていました。決して綺麗事じゃなかったと思います。私は15年ほどですけれどもイエスの弟子を続けていて、少しずつですけど分かれるようになってきたと思います。テサロニケの教会にパウロが言ったように、私たちの人生にも神様が使わした特別な人がいたのではないでしょうか。私は信仰を持って私に出会ってくれた全ての人たち、そして人生をかけてイエスを示して愛してくれた兄弟姉妹に本当に感謝したいです。でも時に私は人に目がいってしまうんですね。あの人がいたから、あの人が言ってくれたから、あの人が教えてくれたから。人に感謝するのは素晴らしいことです。いいことだと思います。でも時に直接働いた神様の働きを小さくしてしまってないでしょうか。神様は人を動かして実際にこの現実で働いて、神様が神の福音を私の、そして皆さんお一人お一人のところに来させました。私は兄弟姉妹の皆さんからどのようにイエスの弟子となるストーリー、その確信を聞くのが大好きです。一度聞いた話でももう一度聞きたい。一人一人全く違うストーリー、でも同じ神様の力、奇跡、そして神様としか思えないようなストーリーがそこにあります。私は感動します。でも同時に私はサタンが私たちのイエスの弟子としての自信を奪おうとしている、それを感じます。実際に弟子であることに自信を持てなかったり、どこかで罪悪感やどこかで恥を感じながら日々を過ごしている皆さんを知っています。兄弟姉妹の皆さん、サタンの声を聞いていませんか。間違った声を聞いていませんか。自分はダメな弟子なんだ、そのように私に話してくれる方を知っています。それは嘘です。悲しいサタンの嘘です。今日私たちは聖書からこの霊的な事実に目を向けていきましょう。私たちはテサロニケの教会の兄弟姉妹同様に神に愛され、神に選ばれているのですから。2つ目のポイントに行きたいと思います。2 2つ目のポイントは、すべての偶像に背を向けるです。6節から8節をお読みしたいと思います。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。主の言葉があなた方のところから出て、マケドニア州やアカイア州に響き渡ったばかりではなく、神に対するあなた方の信仰が至るところで伝えられているので、何も付け加えて言う必要はないほどです。テサロニケの教会の兄弟姉妹はひどく苦しみの中にいたと書いてあります。実際にパウロはテサロニケに3週間ほどしかいられなかった。どうしてかというと、パウロ、ユダヤ人の妬みからパウロは捕まって牢屋に入れられそうになったんです。なのでたくさん救われている人がいるのに、途中で町を出なければいけなくなった、それほど迫害が強い土地でした。でも書いてあるのは、精鋭によって喜んでたって書いてあるんですね。パウロが3週間くらいしかいなくなった後でも彼らの信仰は鳴り響いていました。まるで鐘の音のように、ベビー弟子なのにその地方の模範となりました。一体何が起きてるんでしょうか。その秘密は続きの聖句にあります。9節から10節。彼ら自身が私たちについて言い広めているからです。すなわち私たちがあなた方のところでどのように迎えられたか、またあなた方がどのように偶像から離れて神に立ち返り、生ける誠の神に仕えるようになったか、さらにまたどのように御子が天から来られるのを待ち望むようになったか。この御子こそ神が死者の中から復活させた方で、来るべく怒りから私たちを救ってくださるイエスです。パウロはここでテサロニケの弟子たちがどのように変わっていったかを彼らが忘れないように非常に重要なこととして書いています。パウロはまたここでもこの三重表現を使っているわけですね。偶像から離れて神に立ち返り、生ける真の神に仕えるようになり、御子が天から来るのを待ち望む、立ち返り仕え待ち望む、 Turn, serve, wait。私は本当にここの聖句に釘付けになってます。ここがキーだな、そのように思います。パウロは新しい場所に行くといつも伝道の彼のやり方があるんですね。それはユダヤ人の街道に行くんですよ。そこで福音を述べ伝えました。もちろんそこには多くのユダヤ人たちがいたと思います。でも同時に神を恐れるギリシャ人たち、異邦人たちがそこに多く集まっていました。神を恐れながらどこかで本当に神様を求めている、そのような人たちがその場にいました。それがテサロニケの教会の兄弟姉妹たちでした。まだ本当に神様を知らない、でもどこかで神様を求めている。私はそのような方がこの日本にもたくさんいることを感じています。この教会にも毎週多くの訪問者がいらっしゃってます。教会はすでに信じている教会員のためだけのものじゃなく、神を求める者には誰にでも開かれているオープンな場所です。イエス・キリストの福音はそのような人たちに1世紀からこの2025年まで絶えず届けられ続けています。私たちもそのような一人なのではないでしょうか。私はイエスの弟子とは何者なんですか。そのように聞かれたら、テサロニケの人と同じように偶像から立ち返り、イエス・キリストに仕え天国を待ちわびている、そういう人だよ、そのように答えることができるかなと思います。こここそ 弟子の根幹、彼の信仰が鳴り響いた秘密です。実は言語のギリシャ語、まあ、英語にもそれがニュアンスが残ってるんですけど、この神に仕える、そして待ち望む、これは現在形で書かれてるんですね。でもこの偶像から立ち返る、これは過去形で書かれています。どういうことかというと、つまり一番大事なのは、まず最初に全ての偶像に背を向けることです。そこから現在のサーブとウェイトが生み出されていきます。偶像から離れた時に、私たちは初めて本当の意味で神に仕え、天の国、イエスの再臨を待ち望むことができます。私は本当にこの聖句に書かれていることに感動しています。でも同時にハッとさせられます。私は前職をエンタメの仕事をやっていたんですけど、それを辞めてフルタイムスタッフとして7年前に雇っていただきました。ここ数週間で実は自分の働き方について大きなメタノイアがありました。それをちょっとシェアさせていただけたらと思うんですけど、私はどこかで自分の働きが範囲が小さいもの、ミニストリーだったらユースならユース、そういう限定されたものだと思っていたり、まあ、ワーシップのイベント、そういうものを盛り上げたり、まあ、1プレイヤーとして基準高くやるぞ、まあ、そのように考えていました。ですが神様は数年前から、私がもっと大きく教会全体を、そして日本全国を愛するように示し続けてくださっていました。でも私は自分の働きはこういうものだよ、自分はこういう人だし、こういう才能があるし、こういう性格だから、こういう状況だから、これくらいしかできない、これをやりますと自分で自分の範囲を決めていました。そしてその自分の考えに従っていました。自分自身という偶像に頼っていたと思います。今ならわかります。いかに自分がこの自分自身にとらわれてしまっていたか。価値観、こだわり、そういうものに捉えられていました。そのせいで神様と兄弟姉妹の皆さん、また特に近い関係の人たちを傷つけてきたと思います。本当にごめんなさい。でも神様は今私にもう一度全てを神様に頼って、神様に導いてもらって立ち上がるチャンスをくださっています。もう一度全てを神様中心、イエス中心にすることで、実は自由と喜び、そしてワクワクをいただいています。今まで見えなかったことが急に見え始めて、今までどれだけ罪があったかも見せられた。でも同時に神様がダイレクトに私自身を捕まえて運ぼうとしている、その力を感じることができます。目を開かせてくださってます。兄弟姉妹の皆さん、私は教会の中でどこか神様じゃなくて人によってる、人のせいになっている、そういう文化があると感じています。そのような神様中心じゃない偶像が私の中にありました。でもこの教会の中にあります。もちろん教会は人の集まりです。人が集まるので人から強く影響を受ける場所だと思います。ですが同時に神様が中心の、何よりも神様から一番強く影響を受けるイエスの弟子の集まりが教会じゃないでしょうか。今 私たちの教会は誰の教会でしょうか。竹本雄大主任牧師の栗原俊孝責任代表役員の教会ではないですね。私は二人をすごく尊敬しています。本当にありがとうございます。でも私の主ではないです。この教会はイエス・キリストの教会です。もし人の教会なら私たちの教会の未来は危ういです。なぜなら必ずサタンにやられてしまうからです。ですが私たちが全ての偶像に背を向けて生ける誠の神である主イエス・キリストに仕え天の国を心で待ちわびるならテサロニケの教会と同じ神様が私たちの教会に働かれます。私たちの福音は東京だけじゃなくて関東にそして日本全国に鳴り響きます。それが神様の約束です。兄弟姉妹の皆さん、これ私のメタノイアとして話したいです。どこかで人のせいにしてないですか。どこかで一度捨てたはずの偶像をもう一度頼ってませんか。神様以外のものにとらわれて自分で自分を決めつけてませんか。私たちは全ての偶像から立ち返りましょう。そして私たちの主イエスに仕えましょう。なぜなら私たちは神に愛され選ばれているのですから。神様の福音が神様の方から私たちの元に来たのですから。そして一緒に最後まで信仰を保ち天の国が来るのを待ちわびましょう。この東京に日本全国にイエスの信仰を鳴り響かせていきましょう。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。